もうこんな悲劇は二度と起こしてはいけないと世界中の人々が誓ったはずだった。冷戦真っ最中だった31年前の9月1日、カラフト付近の上空で大韓航空機がソビエトの戦闘機に撃墜され、日本人28人を含む269人が亡くなった。ソビエトは当初、領空侵犯機は日本海へ飛び去ったと発表。撃墜の事実を頑なに否定した。こうした態度に当時のレーガンアメリカ大統領が激怒。米ソ間の緊張が高まる中、大きな役割を果たしたのが日本だった。自衛隊が傍受していたソビエト戦闘機と司令部との交信を国連安全保障理事会の場で公開したのである。今も昔も軍事通信の傍受は非中の非。相手に自らの手の内を明かす究極の禁じ手なのを承知の上で、中曽根康弘総理大臣が決断したのだ。動かぬ証拠を突きつけられたソビエトは、ついに撃墜の事実を認めた。ロシアと国境を接するウクライナ東部で、マレーシア航空機が何者かによって撃墜された。大韓航空機事件の時と同じく、犯人をめぐって熾烈な情報戦が展開されているが、ウクライナからの分離独立を目指す親ロシア派勢力の仕業である疑いが濃くなっている。親ロシア派勢力の指揮官がロシア軍将校に飛行機を撃墜したと報告したとの通話記録をウクライナ当局が公表した。親ロシア派は否定しているが、心象は真っ黒に近い灰色である。世界はあっという間に冷戦時代に逆戻りした。集団的自衛権反対といつまでも国会周辺でままごと遊びをやっているご老人方には、この夏ウクライナへの旅をおすすめする。理不尽な軍事大国がお隣だった場合、十分な自衛力と同盟国との軍事協力がなければ、自国民だけでなく、飛行機で領空を通過するだけで命の保証がない現実を身をもって知るだろう。平成26年7月19日、産経省。